今日は兵庫県弁護士会姫路支部衣笠弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は交通事故5回目ということで後遺障害や後遺障害に対する損害についてお話します。
はい、後遺障害ってどういった状況のことなんでしょうか。
はい、後遺障害とは一般的に症状固定の際に残存する症状です。
はい、
法律上の後遺障害の定義は実は非常に難しいのですが、簡単に言いますと事故後治療をしたものの、これ以上治療をしても体の機能障害や神経症状などが良くならず何らかの症状が残ってしまった場合にその症状を後遺障害と言います。
その症状が残っているということは誰が決めるんでしょう。
はい、まず通院されている医師に相談し、医師からこれ以上の治療をしても事故によって負傷したことによる症状が残ると言われた場合、その医師に後遺障害の診断書を作成してもらいます。
はい、後遺障害診断書を作成してもらえると後遺障害が認定されるんですか。
いいえ、その作成された後遺障害診断書を自賠責保険に提出し、後遺障害等級の認定をしてもらわないといけません。
その等級というのはいくつくらいあるんでしょう。
自賠責による後遺障害等級は1級から14級まであります。
はい、
1級が一番重いとされ数字が上がるごとに後遺障害の程度としては軽くなると考えられています。
なるほど。では等級認定された後はどうなるんでしょうか。
はい、等級に応じた後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料を請求することになります。
ではまず後遺障害逸失利益とはどのようなものか教えてください。
はい、後遺障害逸失利益とは後遺障害が残りそれによって労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減のことを言います。
はい、
つまり事故によって障害が残ったということは事故前の障害がない頃のようには働けないはずであり、そうすると事故前に比べて労働能力が減ってるのであるから、それによって収入が将来にわたって減少すると考え、それを損害と見るのです。
なるほど。ではその後遺障害逸失利益はどのように算出されますか。
はい、まず後遺障害がなければどれだけ所得があったかを算定します。
はい、
これを基礎収入の算定と言います。次に後遺障害によってどの程度労働能力が減少したかを算定します。
はい、
これを労働能力喪失率の算定と言います。最後にその影響がどの程度継続するかを算定します。これを労働能力喪失期間の算定と言います。
はい、
そして基本的にはこの算定された基礎収入に後遺障害によって低下した労働能力の程度である労働能力喪失率と労働能力喪失期間を乗じる、つまり掛け算をして後遺障害逸失利益を算出していきます。
難しいですね。では具体的にお聞きしていきますが、家事従事者の方の基礎収入はどう考えますか。
家事従事者の方については前回お話しした休業損害と同様に考えて、原則として賃金センサスを用いて基礎収入の算定をします。
はい、では無職の方の場合はどうでしょう。
無職の方であっても例えば失業者の場合で労働能力及び労働意欲があり就労の蓋然性がある人については原則として失業前の収入を参考に基礎収入を算定することもあります。
はい、休業損害と同様に考えていいんでしょうか。
はい、基本的に同様に考えていいのですが、ただ休業損害は現実に得られなかった収入を過去のものとして算定するのに対し、逸失利益は将来にわたって長期的にその収入が得られる蓋然性が認められることを前提として算定されるものなので、休業損害とは異なる考え方を取る場合もあります。例えば休業損害では原則として認められない学生や生徒、幼児等も原則として後遺障害逸失利益については認められます。
そうなんですね。では次に労働能力喪失率について説明をお願いします。
はい、後遺障害が残存することにより失われた労働能力を割合化したものを労働能力喪失率と言います。
はい、
この労働能力喪失率は厚生労働省が作成した表があって、この表が参考とされています。この表によれば例えば後遺障害等級が14級だと 5%、 10級だと 27% の労働能力の喪失があるとされます。
へー、では最後に労働能力喪失期間について説明お願いします。
はい、実務上は67歳までを就労可能期間として算定します。
はい、
具体的には原則として症状固定した日を基準として、そこから就労可能期間までを労働能力喪失期間とします。
はい、
ただし軽い後遺症では労働能力喪失期間が短縮して認定される場合が多いと言えます。
はい、
これは後遺障害の具体的内容程度によっては、うん、その後の訓練や慣れによって次第にその影響が緩和されてくる可能性があると考えられているからです。
なるほど。
そして実務上いわゆる無知打ち症では、労働能力喪失期間が後遺障害等級に応じて5年や10年あるいは5年以下と判断されることもあります。
うん、そうすると先ほど算定方法として基礎収入に喪失率や喪失期間をかけるとお話しされていたことからすると症状固定した時の年齢が若ければ若いほどその喪失期間のかけ率も増えることになるんですね。
はい、一応そういうことになりますが、ただ単純に67歳から症状固定時の年齢を引いた数字をかけるのではありません。かける数字は67歳から症状固定時の年齢を引いた数字に当てはまるある定数をかけることになっています。
はい、
これは将来にわたって減収となるお金を現時点で手にすることになるので、それを現在の価値に引き直す必要があるためになされるものです。これを一般的に中間利息の控除と言います。
なるほど、そんな風に考えるんですね。では次に後遺障害慰謝料について説明お願いします。
はい、後遺障害慰謝料とは文字通り後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
はい、
後遺障害慰謝料は自賠責保険の規定およびいわゆる裁判基準がありそれぞれ後遺障害等級に応じて基準化されています。
うん、そうするとそもそも自賠責が後遺障害を認定しなかった場合には被害者は後遺障害に関する損害は請求できないんでしょうか。
その場合は被害者は自賠責保険に対し異議申し立てをすることができます。
はい、
また異議申し立てをしても等級が認定されなかったり被害者にとって不本意な等級であった場合、最終的には裁判所に後遺障害等級の認定を求めることができます。
その他後遺障害について問題となる点はありますか。
はい、今回お話した内容はごくごく一般論にすぎません。
はい、
例えば前回お話しした休業損害でも、また今回の後遺障害逸失利益でも、自営業者の基礎収入の認定はよく問題となりますし、また事故で顔面に怪我を負い傷跡が残存し後遺障害の認定がなされた場合であっても、労働能力の喪失が認められるのかという点や、あるいは PTSD、後遺脳機能障害など目に見えにくい障害をどのように算定していくかなど、難しい問題がたくさんあります。
なるほど。
そのため事故処理について疑問があれば一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
はい、本当に交通事故による損害は様々な問題があるんですね。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。